傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その1。独身を貫くと決めているなら早めに伝えておくのが賢明。世の中には様々な生き方があります。結婚して子だくさんの家庭を持つのが夢という人もいれば、一生独身を貫くという人もいるでしょう。もちろん一生独身を貫くのも素晴らしい生き方です。独身には自由があります。好きな時に好きなことができます。お金も自分のために好きなだけ使えます。子育てに振り回されることもありません。煩わしい家族付き合いや親戚付き合いもありません。家庭に縛られることなく自由気ままに生きられます。一生独身を貫く生き方が合っている人も大勢いるでしょう。ただし独身を貫くと決めているなら注意したいことがあります。誰かと交際を始めた時、結婚するつもりがないことを早めに伝えておくのが賢明です。自分は結婚しない前提で交際していても、相手は結婚を意識しながら交際しているかもしれないからです。交際期間が長くなって結婚の話が出た時、決定的な価値観ですれ違い揉めやすくなります。結婚は交際の上で重要な価値観です。世間では交際の先には結婚があると考えるのが一般的です。遊びで付き合っているつもりはなくても遊びだったと誤解される可能性が高い。相手が結婚したくてもあなたが結婚しないと分かれば別れることになるでしょう。もし一生独身を貫くと決めているなら、交際の早い段階で伝えておくのが賢明です。結果として別れることになるかもしれませんが、相手の将来を考えるなら正しい選択です。相手を悲しませることも無駄な時間を過ごすこともなくなります。独身を貫くと決めているなら、交際の早い段階で伝えておく。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その2。別れ話の前はいくら迷ってもいい。ただし別れ話を切り出す場面になればもう迷ってはいけない。別れ話は決意が固まった上で切り出すものです。別れてみたい、別れた方がいいのではないかという曖昧な考えはよくありません。曖昧な考えで別れ話を切り出しても引き止められるでしょう。相手の強い説得に言い返せず、なかなかスムーズに別れられないでしょう。結局相手の引き止めを振り切れなくなり、別れ話が失敗に終わります。別れたくても決意が弱いと途中でつまずき、新しいステージに進めません。別れ話の前ならいくら迷っても構いません。どれだけ悩もうが、時間をかけようが、人に相談しようが自由です。納得するまでじっくり時間をかけて気持ちを整理します。様々な考えを張り巡らした上で別れるべきか結論を出すことが大切です。しかし別れ話を切り出す場面になればもう迷ってはいけません。別れたいといった時点で自分の決意が固まっている必要があります。別れ切るにはある程度のパワーが必要です。そのパワーは決意の固さから生まれます。別れの決意が固まってから別れ話を切り出した方が、堂々とした姿勢で臨め、うまく別れやすくなります。ひとたび別れ話を切り出したなら貫くことが大切です。相手から引き止められても、よほどのことがない限り振り切ることです。別れ話は決意が固まった上で切り出す。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その3。すべてを一度に進めようとしない。できることから少しずつ始めよう。別れではすべてを一度に進めようとしないことです。短期集中で一気に終わらせたいと思うかもしれません。もちろん短く終わらせられるならいいのですが、無理やり一度に進めようとするのは要注意。すべてを進めようとすると無理が生じ、かえって別れ話がこじれやすくなります。すべてを一度に進めようとせず、できることから少しずつ始めるようにしましょう。例えば貯金です。同棲しているカップルが別れることになれば、部屋を出て行かなくてはなりません。貯金もないのに部屋から出るのは難しいでしょう。貯金なら別れ話の前からコツコツ貯めていくことができるはずです。正しい別れ方の勉強も前もってできることです。別れを経験したことがなければ、何をどう始めていいかわからないでしょう。本やインターネットなどを活用すれば、別れるための心構えやノウハウを知ることができます。恋人と心理的な距離を作ることも、別れ話の前にできることの一つです。少しずつ、希薄な関係を作っていけば、いざ別れ話を切り出した時のショックを最小限に抑えられます。すべてを一度に進めようとする必要はありません。別れるために今できることから少しずつ始めましょう。小さなことでも、簡単なことでも構いません。できることから少しずつ始めていけば、難しい別れもスムーズになります。別れは一度に進めようとせず、できることから少しずつ進めていく。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その4。参考にしたいのは相手の過去の別れ。別れ話の段取りを考えるとき、参考にしたいことがあります。相手が以前に別れた時の状況を聞き出すことです。あなたが初めての交際相手なら別ですが、過去に何人かと交際したことがあるなら別れもあったはずです。その時の別れの状況についてさりげなく聞いてみるといいでしょう。以前に起こった状況はあなたの時も同じ状況になる可能性があるからです。前例ほど参考になる情報はありません。例えば心の準備ができず別れるまでに何ヶ月もかかったなら、あなたの時も同じ状況になるかもしれない。別れ話の時に大泣きしたなら、あなたが別れ話を切り出した時も大泣きをするかもしれない。もちろん同じ状況になるとは限りませんが、可能性があるため参考の一つにはなるでしょう。特に注意したいのは危険な状況の有無です。別れ話で反響欄になった。力ずくで別れを引き止めた。包丁を振り回した。別れた後相手に嫌がらせをした。こうした危険な状況があれば、あなたの時も注意した方がいいでしょう。自分も同じ状況になることがないよう、前もって防止策を考えておくといいかもしれません。相手から不審に思われないようさりげなく聞き出すのがポイントです。相手の過去の別れ話を聞くことは、自分が別れ話を切り出す時の重要な参考情報になります。相手の過去の別れをさりげなく聞き出し参考にする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その後。別れた後の未来は本当に明るいのか。別れはどんな時にするものでしょうか。別れた方が明るい未来につながると確信したときするものです。一時的に別れた方がいいと思うこともあるかもしれません。しかし実際はどうでしょうか。表向きは明るい未来が見えても、改めて深く考えると違った未来が見えるかもしれません。別れた後の未来はどうなるのか。自由になれますが、それ以上に不自由が増えるかもしれません。嬉しい気持ちはありますが、それ以上に悲しい時間が増えるかもしれません。恋人がいなくなって爽快になっても、心の支えを失って生活が憂鬱に包まれるかもしれません。別れることで得られる幸せもあれば、失う幸せもある。恋人がいるからこそできることもあれば、恋人がいなくなったせいでできなくなることもある。恋人と別れた後の未来は本当に明るいのか、よく考えておくことです。別れた後の未来を深く考えるには、次の2つがポイントです。 短期的ではなく中長期的に考える。2、部分的ではなく総合的に考える。別れは中長期的かつ総合的に考える必要があります。改めて考えると、恋人と別れた後に待っているのは明るい未来ではなく暗い未来かもしれません。中長期的かつ総合的に考えたとき、恋人と別れて未来が暗くなるようなら、別れを考え直す必要があるかもしれません。別れた後の未来は本当に明るいのか、中長期的かつ総合的に考える。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その6、交際の評価は最後までわからない。交際の評価がわかるのはいつでしょうか。普通に考えれば付き合っている最中だと思いがちです。どこにデートをしたか、いかに深く愛し合ったか、どれだけたくさん思い出を作ったか。確かにどれも交際の印象を決めるポイントの一つでしょう。付き合っている時の時間が充実していればいるほど素晴らしい交際になると思われがちです。しかし、ある場面がダメになると全て台無しです。それは別れ方です。交際の評価は最後までわかりません。今まで最高の交際と思っていても、別れ方が悪ければ最悪の交際に変わります。例えば、別れ話の時、二度と顔を見たくない、プレゼントしたものすべて返せ、などの言い争いがあったとします。今までの素敵な思い出に傷をつけることになるでしょう。今までの好印象が悪印象へと一転するでしょう。どんなに素晴らしい交際も、別れ方が悪ければ台無しです。別れ方が悪ければ、今までの印象や評価が180度変わります。ですから、別れの瞬間を大切にしてください。別れ方こそ、交際の印象を決める、最も重要な瞬間です。別れ際だからこそ、乱暴な態度になるのではありません。別れ際だからこそ、一層、丁寧な態度を心がけることが大切です。別れ方が美しければ、少しくらい付き合いに不満があっても、素晴らしい交際だった、と呼べるようになるでしょう。言い別れ方を意識して素晴らしい交際だったと呼べるようにする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その7、面接の練習はするのに、なぜ別れ話の練習はしないのだろう。別れ話の練習をしていますか？したことがないという人が大半ではないでしょうか。単なる別れ話のために練習なんておかしい。別れ話の練習なんてバカバカしい。滑稽だ。しかしおかしいと思いませんか？面接の練習はするのに、なぜ別れ話の練習はしないのでしょうか。面接も別れ話も人生を決める大事な場面です。些細な発言や態度で結果が180度変わります。別れ話も面接のように練習があって自然です。別れ話の練習をしておきましょう。例えば、仲のいい友人にパートナー役をお願いするのはいかがでしょうか。仲のいい友人なら話しやすくなり、いい練習相手になってくれるでしょう。別れ話を経験したことがある友人なら役をうまく演じてくれるでしょう。目の前に相手がいると仮定して別れ話を切り出してみます。パートナー役を演じる友人にとっても役立つので、いい経験になるはずです。人に手伝ってもらうのが恥ずかしければ、イメージトレーニングでも構いません。頭の中で想像して別れ話を切り出している場面を浮かべます。別れ話の切り出し方、理由の話し方、接する態度、引き止められた時の対応。相手がするであろう返事を予想してうまく切り返します。とにかく何らかの形で練習することです。少なくとも練習がプラスに働くことはあってもマイナスに働くことはありません。面接の練習のように一度だけでなく何度も練習しておきたい。練習回数が多ければ多いほど本番でもスムーズに振る舞えるでしょう。別れ話の練習を何度もしておく。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その8、別れ話で別れる方法と自然消滅で別れる方法。別れるならどちらが良いのか。別れ方には大きく分けて2種類あります。1、別れ話で別れる方法。2、自然消滅で別れる方法。どちらも恋人関係が終わる点は同じです。では普通に別れを考えるならどちらで別れるのがいいでしょうか。別れ話は面倒だから自然消滅の方がいいのではないかと考える人もいるかもしれません。確かにじわじわ疎遠にしていけばお互い傷をつけずに済むでしょう。別れるまで時間はかかりますが、放っておけば言い手なる差があります。しかし自然消滅には決定的な弱点があります。それは誠意が見られないという点です。自然消滅には別れ話から逃げているような印象があります。都合のいい時だけ付き合い、都合が悪くなれば逃げるような誤解を与えてしまいかねない。また自然消滅の場合、付き合っている付き合っていないの境界が曖昧です。中途半端な別れ方になって誤解を生み、後からトラブルに発展することもあります。したがって別れるならやはりきちんと別れ話をするのが一番です。別れ話で少し揉めるかもしれませんが、きちんと会って事情を話した方が誠意が伝わります。きちんと別れ話をした方が自然消滅より早く別れられます。お互い時間のロスも最小限に抑えられます。自然消滅という別れ方もいいのですが、事情がない限りまず別れ話をして別れる方が誠実です。恋人と別れたいなら自然消滅よりきちんと別れ話をする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その9、別れ話を切り出すときに注意したい姿勢。別れ話を切り出すときは姿勢が大事です。別れ話を切り出すときに注意したい姿勢があります。まず腕や足を組みながら別れ話を切り出さないこと。想像してみてください。腕や足を組みながら別れ話を切り出す様子は横柄で高圧的な態度に見えるでしょう。相手をイライラさせ別れ話がこじれやすくなります。本人に悪気はなくても誤解されやすい姿勢なので注意が必要です。また腰を曲げた姿勢も良くありません。楽な姿勢かもしれませんが、自信がない様子に見えやすくなります。別れの決意が弱いと誤解され引き止められやすくなるでしょう。別れ話の最中は貧乏ゆすりも厳禁です。無意識に貧乏ゆすりをする癖はありませんか。別れ話でイライラしたとき足を小刻みに動かしてしまうことがあるかもしれません。落ち着きのない印象を与え、やはり不快感を与える原因になります。姿勢なんてどうでもいいと甘く考えるのではよくありません。たかが姿勢されど姿勢。姿勢は決意や誠意を表現する要素の一つです。別れ話をするときは腕も足も組みません。背筋をピンと伸ばしながら別れ話を切り出しましょう。胸を張って堂々とした姿勢になると、決意も固いだけでなく誠意も伝わりやすくなります。腕や足を組まず背筋をピンと伸ばしながら別れ話を切り出す。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その10、恋人と別れるためには喧嘩が必要なのか。別れに喧嘩がつきものと思われがちです。 ドラマや映画の別れのシーンでは言い争う場面が定番です。確かに別れ話は取り乱した様子が見られやすい場面です。声を荒らげて批判したり、泣き叫びながら説得したり、時には力ずくで引き止めたりなどです。別れの場面は切迫しているので、今まで溜め込んでいた不平不満を吐き出してしまいがちです。相手と意見が対立しやすいため、喧嘩にも発展しやすいのです。しかし、恋人と別れるために喧嘩が必要と考えるのは誤解です。最初から喧嘩ありきで考えないこと。確実に喧嘩を避ける方法はなくても、喧嘩をしにくくする工夫ならあります。別れ話は夜より昼に切り出す。電話やメールではなく、会って話をする。丁寧な態度や言葉遣いを意識する。相手の立場を考えながら話を進める。感謝の気持ちも伝える。お互い冷静になって話し合えば、喧嘩をしなくても別れることはできます。同じ別れなら、喧嘩はあるよりない方がいい。もちろん必要な主張はきちんと伝えなければいけませんが、できるだけ喧嘩をしない別れ方を目指しましょう。喧嘩をしたいとは考えないこと。喧嘩をしたくないと考える方が精神的に大人です。交際の好印象を維持するためにも、できるだけ喧嘩を避けましょう。言い争いは避け、お互いに冷静になって話し合った方が納得できる別れ方ができます。別れに喧嘩はつきものと考えず、喧嘩をせずに別れる方法を探す。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その11。相手を傷つけたくなければ自分が悪いという理由にしておくのが無難。相手を傷つけずに別れるためには別れる理由が大切です。基本的に別れる理由は正直でいいのですが、傷つけないことを優先して考えるなら配慮も必要です。愚痴や不満を言いたくてもガツガツ言うのは控えた方がいいでしょう。誰でも自分を悪く言われると嫌な気持ちになります。実際は相手に原因があっても責めたり怒ったりするとトラブルを招きやすくなります。相手の気分をひどく害してしまうと報復やストーカーに発展する可能性があります。ではどう言えばいいか。相手を傷つけたくなければ自分が悪いという理由にしておくのが無難です。自分の愛情が足りなかった。ごめんなさい。自分に余裕がなくてあなたを幸せにできなかった。私が未熟だったね。期待に応えられなくてごめんね。あくまで自分が悪いということにしておけば相手を傷つけずに済みます。途中で言い分を曲げず、あくまで自分がいけないというニュアンスを貫きます。自分にとっては不本意かもしれませんが、相手を傷つけないなら寛大になることも必要です。ここは自分が大人になる場面と言い聞かせると心の器が広がるでしょう。相手のせいではなく自分のせいで別れる。相手を傷つけない別れ方をするときの欠かせない基本です。別れる理由は自分が悪いということにしておく。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その12、好きか分からなくなったという言い方は要注意。好きか分からなくなった。別れ話を切り出すときによく聞かれる言葉の一つです。特に相手を傷つけたくない気持ちが強いとき自然に浮かびやすい言葉でしょう。トゲのない言い方なので相手を傷つけることなく別れをうまく表現できると思うかもしれません。しかし、この一言には要注意です。好きか分からなくなったという言い方は別れたい意味がスムーズに伝わるとは限らないからです。昔のような状態に戻りたいという意味として受け止めるかもしれません。少し冷却期間を置きたいという意味に受け止めることもあるでしょう。好きか分からなくなったという言い方は意図が曖昧なので誤解を招きやすい。別れの意味なのか、仲直りの意味なのか、冷却期間を置きたい意味なのか、はっきりしません。たとえ別れの意味が伝わったとしても、考えが固まっていない様子も伺えます。相手はまだやり直しができると思い引き止めてくるでしょう。好きか分からなくなったと濁すくらいなら好きな気持ちがなくなったとはっきり言う方がまだ分かりやすい。会いたい気持ちがなくなった、愛情を注げなくなった、恋愛感情が冷めたなどの言葉も OK です。もう恋が終わったので別れたいという意味が伝わる言葉を使って別れ話を切り出しましょう。好きか分からなくなったという言い方はできるだけ避ける。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その13。相手がしつこい性格なら他に好きな人ができたという理由には注意する。他に好きな人ができた。この理由で別れるときは言い方に要注意です。もちろん別れたい理由は正直に言うのが基本です。素直な性格の人ならそうか。それなら仕方ないねと諦めてくれる場合もあるでしょう。しかし正直に言うことで面倒な問題に発展しそうなら話は別です。特に相手がしつこい性格ならプライドを傷つけるような表現は避けた方がいいでしょう。他に好きな人ができたと正直に言えば誰なのか聞かれるはずです。正直に答えると裏切ったな。浮気者などと責められるでしょう。恋人を奪われたと思われプライドも傷つくに違いありません。場合によってはその浮気相手に何らかの悪影響が及ぶ可能性もあります。では新しい相手を伏せておけばいいかというとそう単純でもありません。相手の名前を伏せていると余計に知りたくなるのが人間です。新しい相手は誰なのかとしつこく問い詰められますます別れ話に応じてもらいにくくなるでしょう。相手がしつこい性格なら正直に言っても言わなくても面倒な展開になりやすいのです。では他に好きな人ができたから別れたいときどうすればいいのか。余計なトラブルを防ぐためまず好きな人ができたことは伏せておくのがいいでしょう。そして別れる理由の内容を工夫します。例えば好きな気持ちがなくなったと言い換えれば相手を傷つけることはないでしょう。これなら嘘をついていることにはなりません。その他仕事が忙しくなった、自分の夢に集中したいなどの言い方もおすすめです。やむを得ない事情を理由にすれば諦めてもらいやすくなります。相手のプライドを傷つけない言い方を心がけることで余計なトラブルを防げます。相手がしつこい性格なら他に好きな人ができたという理由はうまく言い換える。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その14。別れ話は涙を流しながら話し合った方がいいのか。別れ話で涙を流せば説得力が増すのではないか。女性の中には涙の力を利用しようと考える人もいるかもしれません。確かに涙は女の武器と言われます。男は女の涙に弱い。女の涙は銃より強いとも言われます。涙を流しながら訴えれば男は言い返しにくくなり別れ話もうまくいくのではないかと思うでしょう。映画やドラマの別れのシーンでも涙を流すのが定番です。女性の中にはもともと涙もろい人もいるでしょう。しかし、いくら涙が女の武器とはいえ涙を流しながら話し合うのはやめた方がいい。感情的になり冷静な話し合いができなくなるからです。別れ話は感情的ではなく理性的になって話し合うものです。落ち着いて事情を話して相手に納得してもらわなければなりません。そのためには余計な涙は不要です。涙を流し始めると自分も相手も動揺が大きくなり冷静な話し合いが難しくなります。 別れを切り出された側が泣くのはまだ仕方ありませんが、別れを切り出す側は涙を見せない方がいい。むしろ涙を見せずに話した方が堂々とした印象があり、説得力も強くなります。淡々と話す様子は別れの決意が固まっているという暗黙のメッセージになります。どうしても我慢できないときは仕方ありませんが、別れ話ではできるだけお互い涙を見せない方が賢明です。別れ話で涙は控える。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その15。不器用だから努力をしないのは違う。不器用であっても努力は必要。不器用だからスムーズに別れられない。要領が悪いからきっと相手を傷つけてしまうだろう。確かに不器用な人の場合、別れ方でも苦労する傾向があります。特に別れ話は告白とは違い、確実に相手を傷つけるのが分かっているだけに切り出しにくい。しかし不器用だから努力をしないのは違います。不器用であっても努力は必要です。不器用という言葉を言い訳にして現実から逃げないこと。不器用なら不器用なりにベストを目指して努力しましょう。不器用であっても練習すれば別れ方が上手くなります。面接と同じです。面接の受け答えは練習すれば誰でも上達するように、別れ話のやり取りも練習すれば誰でも上達します。わざわざ練習するのが恥ずかしいならイメージトレーニングだけでも構いません。普通の人より不器用なら普通の人より入念に計画や準備をすればいいだけのこと。不器用という自覚があるならますます練習量が必要です。ハウツーや体験談などを参考にすれば、別れを経験したことがなくてもある程度ポイントを理解できます。スムーズにいくとは限りませんが、目指す努力はできるはず。不器用であってもいい。不器用なら不器用なりに努力をしましょう。努力に応じて別れ方もスムーズになります。不器用であっても努力はする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その16。けなしながら別れようとするとこじれる。褒めながら別れようとするとうまくいく。けなしながら別れようとするのはよくありません。好きになった私がバカだった。あなたは最低の人。だから別れたい。確かに率直な言葉なのかもしれません。別れたい理由をストレートに伝えようとしている。しかし言われた身になってみてください。けなされると誰でもムッとします。自尊心を傷つけられると不快になって余計に別れを拒みたくなるでしょう。場合によっては相手を怒らせ暴力を振るわれる可能性もあります。相手を不快にさせてやりたいと思ってもそれは実行しない方がいい。ではどうするか。けなしながら別れようとするのではありません。褒めながら別れようとするのです。あなたは優しい人だから別れてもすぐいい人が見つかるよ。気遣いもできて格式だからあなたを好きになる人はたくさんいるよ。あなたは一人で行動できる人間でしょう。強い人だから別れても大丈夫だよ。褒めながら別れると相手を傷つけずに済みます。あなたの別れ話を冷静に受け止めやすくなり、話がスムーズになるでしょう。そう言うなら別れないでよと言われても、自分は自分の道を歩むと伝え振り切るだけでいい。けなすか褒めるか、その違いだけで別れ話の成り行きが変わります。けなしながら別れようとせず、褒めながら別れようとする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その17。傷つけないとして別れ話を切り出さない人が一番嫌われる。傷つけないとして別れ話を切り出さない人がいます。別れ話を切り出すと相手を悲しませたり苦しませたり落ち込ませたりします。時には恨まれたり怒らせたりするかもしれない。別れの決意をしたものの様々な不安があるため、なかなか切り出さない人がいます。しかし傷つけないとして別れ話を切り出さない人が一番嫌われます。人間には3つの貴重な資源があります。時間、お金、労力です。別れの決意が固まっているにもかかわらず交際を続けるのは相手の貴重な資源を無駄に消耗している状態です。なかなか別れ話を切り出さない間にプレゼントをもらえば、結局処分することになりかねません。後になればなるほど別れ話を切り出したとき嫌われます。不毛な時間を過ごした。プレゼントが無駄になった。なぜもっと早く言ってくれなかったのか。なかなか別れ話を切り出さなかったことで相手をもっと傷つけることになります。傷つけるのは仕方ありません。別れでは傷を小さくすることはできても完全になくすのは困難です。別れ話では大なり小なり傷ついたり傷つけたりします。ですから別れの決意が固まったなら余計な先延ばしは不要です。傷つけるのを覚悟の上、できるだけ早く別れ話を切り出した方がお互いのため。本気で相手の幸せを願うなら、傷つけると分かっていても早めに別れ話を切り出した方がいい。その方がお互い無駄な時間を過ごさなくて済むだけでなく、別れの傷も最小限に抑えられます。本気で相手の幸せを願うなら、傷つけると分かっていても早めに別れ話を切り出す。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その18。体験談やマニュアルから得られるのは正解ではなくヒント。自分たちにとってどんな別れ方がベストだろうか。別れ方の正解を探し求めて体験談やマニュアルを読み漁ることもあるでしょう。確かに体験談やマニュアルは有用です。体験談は生々しい具体例なので参考になるでしょう。マニュアルを通して穏便な別れ方の基本や方法などが把握できるでしょう。少しでもスムーズに別れるため別れ方を学ぶことは大切です。しかし体験談やマニュアルに別れ方の正解はありません。体験談やマニュアルから得られるのは別れ方のヒントだけ。参考や手がかりは得られますが、正解がはっきり書かれているわけではありません。別れ方はカップルごとに異なるため、一つの正解でまとめられません。結局のところ自分たちに合った別れ方は自分たちで見つけ出さなければいけません。お互いの立場や事情を見ながらどんな別れ方がいいのか総合的に考えることが大切です。どうすればいいかわからないと思うこともあるかもしれませんが、諦めずに考えましょう。選択に迷ったときは判断材料がまだ足りない証拠。より多くの判断材料を集めると決めやすくなります。それでも決められないならどちらでも良いという意味で受け止めるといいでしょう。諦めずに考え抜けば二人にとってベストな別れ方が見つかります。体験談やマニュアルは正解として信じるのではなくヒントとして活用する。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その19。別れ話がこじれやすい3つの言葉。いつも、必ず、絶対。別れ話がこじれやすい3つの言葉があります。いつも、必ず、絶対、です。どれも 100% という意味です。強い響きのある言葉ですが、別れ話で使うのは要注意。この3つの言葉を使うと相手を不快にさせやすくなります。いつもあなたは嘘をつく。必ずあなたと別れる。 復縁は絶対ありえない。どれもはっきり意思表示をしていますが、少しトゲがあります。相手を強く突き放すような印象があるため、嫌な気持ちにさせてしまうでしょう。自分では悪気がなくても気づかないうちに使ってしまいやすいため注意が必要です。必要である場合を除き、できるだけいつも必ず絶対の3つは使わないように心がけてください。いつも必ず絶対の3つの言葉を避けると話し方が柔らかくなります。別れ話ではいつも必ず絶対の3つの言葉を使わないようにする。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その20。かっこいい失恋をしたければ自分は悪者でも構わないと思うのがコツ。かっこいい失恋をしたいとき、かっこつけると逆効果です。堂々とするのは良くても、かっこつけるのは要注意。かっこつけようとすると自己中心的な行動になるからです。言葉遣いが乱暴になったり、偉そうな態度になったりしがちです。かっこつけようとすると自分を優先して考えるため相手の気持ちを軽んじやすい。相手を傷つけやすくなるため失恋がこじれやすくなります。ではどうするか。かっこいい失恋をしたければ自分は悪者でも構わないと思うのがコツです。自分は悪者でも構わないと考えれば相手の立場で別れを考えるようになります。たとえ自分に非がなくても自分が悪者になることで話が丸く収まるでしょう。もちろん大切な主張は貫くべきですが、自分から譲歩することも大切です。ごめんね、自分が悪かったよと素直に謝って悪者になっておけば相手の不満や怒りも収まりやすくなります。言い争いを最小限に抑えられます。また自分は悪者でも構わないと思うことで心の器も大きくなり、非難を受け入れる準備もできます。心に余裕ができるため話し合いを落ち着いて聞きやすくなるのです。かっこ悪い役に回った方が結果としてかっこよくなります。自分は悪者でも構わないと思いながら別れ話を切り出す。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その21。すべて言いたくてもすべて言ってはいけない。もう最後だからすべて言ってしまえ。別れ話の時、そんな大胆な考えを浮かべる人もいるでしょう。愚痴、不平不満、恨み、後悔、憎しみ、相手の嫌なところはすべてぶつけてやりたいと思う人もいるはずです。口喧嘩になってもどうせ別れるのだから構わないと思う人もいるでしょう。むしろはっきり言った方が相手を強く突き放すことができ、うまく別れられると思うかもしれません。しかしここが大切な瞬間です。すべて言いたくてもすべて言ってはいけない。いくら別れ話とはいえ、言っていいことと悪いことがあります。ありのまますべて言ってしまうと相手を傷つけることになるでしょう。言葉はナイフのように鋭い。言葉を誤れば相手に大きなショックを与え、一生の心の傷になる可能性もあります。ある程度正直な発言は大切ですが、言葉を選ばず思ったままストレートに表現するのは自重した方がいい。相手を傷つけるようなことまでストレートに言うのはよくありません。相手を不快にさせたり怒らせたりして言い別れ方を妨げます。別れ話では言葉を慎重に選びましょう。発言の前、一呼吸置いて考える余裕を持ちたい。相手を傷つけるようなことは言い換えたり、オブラートに包んだりする配慮をします。状況が許すならあえて言わないでおくのも一つの方法です。話し合いは必要ですが、すべて言う必要はありません。相手を傷つけるような発言はあえて言わないでおくのも優しさです。別れ話の時、すべて言いたくても相手を傷つけるようなことは言わないでおく。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その22。別れ話を切り出した時、取り乱す相手を見下さない。別れ話を切り出すと相手は焦って取り乱すでしょう。別れ話に取り乱すのは当たり前。しかも特別な状況なので、今まで見たこともないような取り乱し方をすることがあります。あたふたしながら大声を出す。急に子供のような話し方になる。鼻水を垂らしながら泣きわめく。驚いた顔が間抜けな表情になっている。動揺した様子は少し滑稽に見えるかもしれません。この時、取り乱す相手を見下すことがないように気をつけましょう。泣き顔がバカみたいだよ。こんなことで取り乱すなんて情けない。そんなことで泣いてどうするの。普通に考えて相手が取り乱すのはショックだからです。それだけあなたを愛していることがわかります。にもかかわらず取り乱す相手を見下すと、ますます不快にさせ別れ話がもつれる原因になります。真剣に引き止めようとしているのにきちんと伝わっていないと不満を持つでしょう。別れ話は常に真剣勝負。余計な笑いも軽蔑も不要です。取り乱す相手を見下さず優しく受け入れましょう。急な話だよね。驚かせてごめんね。私のわがままを許して。むしろ泣くほどあなたを愛してくれることに感謝することです。取り乱す様子であっても真面目に受け止めた方が相手は落ち着きを取り戻しやすくなります。取り乱す相手を見下さず真面目に受け止める。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その23。ひどい別れ方をして苦しむのは相手だけではない。自分も苦しむ。交際中にひどいことをされると別れ際に仕返ししたくなるかもしれません。どうせ別れるのだからズタズタに心を引き裂いてやろう。早く別れたいからとどめの一言を言ってやろう。惨めにさせるような言葉で相手を落ち込ませてやろう。相手との間に様々な事情があったのかもしれません。何か一言でも言ってやらないと気が収まらない時もあるでしょう。しかしやはり最後まで冷静で落ち着いた対応が大切です。あなたの言った一言で相手の心に一生の傷をつけるかもしれません。暴言も暴力の一つ。一生の傷を負わせれば相手から一生恨まれる可能性もあります。言葉は目に見えませんが心に大きな影響を与えます。ひどい別れ方をして苦しむのは相手だけではありません。自分も苦しみます。別れ際こそその人の本性が現れる瞬間です。交際の最後で取り乱し身勝手で乱暴な別れ方をすると、そんな自分をずっと悔いることになります。ひどいことをされたのかもしれませんが、別れ際に乱暴になるのは大人の対応ではありません。相手を傷つけないように冷静に落ち着いた行動を取りましょう。別れるとき相手を傷つけるような言動は控え、冷静で落ち着いた対応を貫く。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その24。最も無難な別れの理由。最も無難な別れの理由とは何でしょうか。もちろん別れの理由は人それぞれです。基本的に別れの理由は正直に言えばいい。ありのままの理由を言葉に注意しながら丁寧に伝えるのが基本です。しかしお互いが傷つかないという点で考えれば、無難と呼べる理由が一つあります。それは恋愛感情がなくなったです。相手が嫌いになったわけでもない。他に好きな人ができたわけでもない。ただ恋愛感情がなくなったことを伝えればスマートに別れの意思表示ができるでしょう。 誰かを傷つけるわけではないため、比較的円満に別れやすくなるはずです。説得力が十分にあるとは言い難いですが、別れる理由として最低限の体裁は整っています。大丈夫だよ。やり直そうと引き止められても、完全に恋愛感情がなくなったと言い切ればいい。嫌いになったわけではないため、別れた後友人関係に戻ることもできます。別れた後に恋愛感情が復活すれば、復縁のチャンスも見出せます。相手のプライドを傷つけるわけでもないため、余計なトラブルも避けられるでしょう。可能性を残しながら別れられる点でもメリットがあります。よしあしの議論はありますが、無難な理由の一つであるのは間違いないでしょう。別れの理由は正直であることが第一ですが、無難に進めたい時の参考にしてみてください。別れの理由に無難を求めるなら、恋愛感情がなくなったという一言を使う。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その25。別れた後、誰かと付き合うのかと聞かれた時のベストアンサー。別れの話し合いで別れた後について聞かれることがあります。その一つが、別れた後、誰かと付き合うのかです。別れたら私がどうしようと関係ないと思いますが、恋人としては別れた後相手の様子が気になるところ。別れ話の時点ではまだ恋人関係なので興味があって質問してくることがあります。こうした質問にはベストアンサーがあります。一貫してわからないと答えるのが無難です。別れた後のことは別れてみないとわかりません。ずっと一人でいるつもりと答えて誰かと付き合うことになれば嘘つきになります。一方、誰かと付き合うと答えてずっと一人のままでも話が違うことになります。はっきり答えると約束してしまうことになるため、後から余計な面倒が増える可能性があります。誰かと付き合うかもしれない、ずっと一人のままかもしれないという言い方も悪くありませんが、注意が必要です。誤解を招くため、可能性を含んだ言い方は避けるのが賢明です。余計な過去を残さないためにも、あえて曖昧に濁しておくのがいいでしょう。その他、何とも言えない、その時になってから考える、などという答え方も OK です。ここは曖昧に答えるのがふさわしい場面。そもそも、別れた後のことは、もう相手には関係ないことです。質問されても、きちんと答える義務はありません。わからないことはわからないという答えるのが最適です。別れた後、誰かと付き合うのかと聞かれたら、一貫してわからないと答える。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その26。イライラした瞬間こそ別れ方を決める大切な場面。別れ話ではイライラすることがあります。相手の言い分が幼稚。引き止め方が乱暴。何度言っても分かってくれない。別れ話が思うように進まないとだんだんイライラしてくるでしょう。最初は我慢できても長く続くと限界に近づいて爆発しそうになる。しかしイライラした瞬間こそ別れ方を決める大切な場面です。そこでどうなるか冷静になるか。それぞれで別れ方が大きく変わります。相手の理解を促そうと怒鳴ったところで納得のいかない別れ方が悪化するだけ。怒鳴れば話が引き締まると思うのは誤解です。怒鳴ると怖いという印象が強調され話の内容に集中できなくなります。激しい感情が混じることで理性的な話し合いが妨げられるのです。イライラしたら怒鳴るのではなく冷静になることが大切です。ここは大切な場面だと自分に言い聞かせイライラした気持ちを抑えましょう。感情的になるのではなく理性的に話した方が話はよく伝わります。とにかく冷静を貫くこと。あなたが穏やかに接すれば相手も穏やかになります。別れ話は感情的になりやすい場面です。だからこそ常に落ち着いた対応が求められます。イライラしても怒鳴るのではなく冷静を貫く。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その27。別れの締めくくりはさようならよりまたね。別れの場面ではさようならという言葉が聞かれます。お別れするときの代表的な言葉。別れの意味を強調するときに使われる言葉です。交際を解消するときも最後はさようならという言葉で締めくくることが多いのではないでしょうか。しかしさようならという言葉で締めくくるとそっけなく聞こえませんか。冷淡で寂しく無味感想です。本当に別れる、もう二度と会うことはないなどのニュアンスを感じます。言う方も言われる方も別れの後冷たく寂しい余韻が残るでしょう。友人関係に戻るなら別れても人間関係が続きます。たとえ縁を切って別れるとしてもいつかどこかでばったり会うかもしれません。もちろん復縁する可能性もゼロではありません。先の人生はどうなるかわかりません。人生は様々な可能性に満ちています。ですから別れの締めくくりはさようならよりまたねと言った方がいい。またねという言葉の方が未来志向で明るい印象があります。別れてからもお互い頑張ろう、再び会える日までに大きく成長しようなど前向きな気持ちが感じられます。再会できるかどうかに関わらず別れは明るい言葉で締めくくりましょう。明るく締めくくる方が別れた後気持ちよく次のステップに進めます。別れはさようならよりまたねという言葉で締めくくる。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その28。別れ話を切り出させるように仕向けるのはありか。別れ話を切り出させるように仕向けたい。自分から別れ話を切り出す勇気がないから相手から別れ話を切り出してもらいたい。自分から別れ話を切り出しにくいときはよく考えがちです。いっそのこと相手から別れ話を切り出させる状況に仕向けたくなるかもしれません。確かに相手から別れ話を切り出してもらえれば傷つけずに済みます。一つの方法ではありますが注意が必要です。事情がない限り別れ話を切り出させるように仕向けるのはやめた方がいいでしょう。誠実さに欠ける行為だからです。相手に別れ話を切り出させたいと思ったとき、自分の中では次のような本音が隠れています。自分は悪者になりたくない。自分の印象を悪くしたくない。自分はいい人のままでいたい。つまり保身なのです。別れ話を切り出させるよう仕向けたいと思ったら保身を考え誠実さが欠けている自分に気づくことです。本当に誠実な気持ちがあるなら別れ話を切り出させるように仕向けるという発想は出てきません。自分が悪者になってもいい。自分の印象が悪くなってもいい。別れには大なり小なり傷が伴います。別れとは自分が傷つくのを覚悟の上で切り出すもの。本当に誠実な気持ちがあるなら保身は気にせず、やはり自分から別れ話を切り出すのが一番です。事情がない限り相手に別れ話を切り出させるよう仕向けるのは避ける。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その29。別れた理由はむやみに言いふらさない。恋人と別れた後、周りの人から聞かれるのが別れた理由です。仲良くしていたのに何があったの？なぜ別れたの？別れの理由を聞かれるのはごく自然な流れでしょう。人の不幸は蜜の味と言います。 相手も別れ話には興味を惹かれガツガツ聞いてくるでしょう。もう別れたのだから別に言ってもいいかなと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。別れたことを話すのはいいのですが、別れた理由はむやみに言いふらさない方が賢明です。別れた理由が何であれ、こうした話は周りに伝わるのが早い。別れた理由を人に話すのは相手のプライバシーをバラしているのと同じです。元恋人のところまで話が伝われば、よくも言ったな、プライバシーの侵害だと恨まれる可能性があります。せっかくいい別れ方ができても別れた後に揉めやすいのです。気にしない人もいるかもしれませんが、気にする人も大勢います。ましてや別れた理由はデリケートな内容です。喜んで公にしたい人は少数でしょう。もし別れた理由を聞かれたら曖昧にぼかすのが得策です。まあまあいろいろあってね、付き合っているとそれなりにあるでしょう。ぼかして話したくない様子を見せれば相手もそれ以上は追求してこないでしょう。どうしても理由を話す場合は性格の不一致、価値観の違いなど抽象的な言い方でぼかすのが賢明です。具体的に理由を話すのはプライバシーの問題があるため避けるようにしましょう。別れた理由を聞かれても曖昧にぼかす。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。その30。付き合ってすぐ別れることもあっていい。付き合ってすぐ別れたくなることもあるかもしれません。付き合う前は素敵な人だと感じていても、付き合い始めてから本性を知り印象が変わることがあります。世間では付き合ってすぐ別れるのはいけないという風潮が漂っています。付き合ってすぐ別れると意志が弱い、気が早い、飽きやすいと思われがちです。しかし付き合ってすぐ別れるのがいけないというのは固定観念です。付き合ってすぐ別れることもあっていい。付き合ってから知る相手の隠れた一面もあるはずです。付き合う前に確認しておけばよかったと思うかもしれませんが、付き合ってみないとわからないこともあります。例えば付き合い始めて恋人の様子が急変する場合、実際に付き合ってみないとわかりません。釣った魚には餌をやらないという言葉があるように、恋人関係になってから態度が急変する人も少なくありません。むしろ決断と行動が早いので立派な行動と言えるでしょう。決断と行動が早ければお互い無駄な付き合いをしなくて済みます。事件を起こしたり借金を背負ったりするわけではありません。それどころか未然にトラブルを防ぐ行動とも言えるでしょう。付き合ってすぐ別れることに罪悪感を持つ必要もありません。世間の風潮に縛られて自分の恋愛が制限されるのは愚かなことです。相性が合わないと思えば付き合い始めてすぐ別れてもいいのです。付き合ってすぐ別れることに罪悪感を持たない。傷つけない振り方、別れ方の30のポイント。まとめ。その1、独身を貫くと決めているなら交際の早い段階で伝えておく。その2、別れ話は決意が固まった上で切り出す。その3、別れは一度に進めようとせず、できることから少しずつ進めていく。その4、相手の過去の別れをさりげなく聞き出し参考にする。その5、別れた後の未来は本当に明るいのか中長期的かつ総合的に考える。その6、いい別れ方を意識して素晴らしい交際だったと呼べるようにする。その7、別れ話の練習を何度もしておく。その8、恋人と別れたいなら自然消滅よりきちんと別れ話をする。その9、腕や足を組まず背筋をピンと伸ばしながら別れ話を切り出す。その10、別れに喧嘩はつきものと考えず喧嘩をせずに別れる方法を探す。その11、別れる理由は自分が悪いということにしておく。その12、好きかわからなくなったという言い方はできるだけ避ける。その13、相手がしつこい性格なら他に好きな人ができたという理由はうまく言い換える。その14、別れ話で涙は控える。その15、不器用であっても努力はする。その16、けなしながら別れようとせず褒めながら別れようとする。その17、本気で相手の幸せを願うなら傷つけると分かっていても早めに別れ話を切り出す。その18、体験談やマニュアルは正解として信じるのではなくヒントとして活用する。その19、別れ話ではいつも必ず絶対の3つの言葉を使わないようにする。その20、自分は悪者でも構わないと思いながら別れ話を切り出す。その21、別れ話の時すべて言いたくても相手を傷つけるようなことは言わないでおく。その22、取り乱す相手を見下さず真面目に受け止める。その23、別れる時相手を傷つけるような言動は控え冷静で落ち着いた対応を貫く。その24、別れの理由に無難を求めるなら恋愛感情がなくなったという一言を使う。その25、別れた後誰かと付き合うのかと聞かれたら一貫してわからないと答える。その26、イライラしても怒鳴るのではなく冷静を貫く。その27、別れはさようならよりまたねという言葉で締めくくる。その28、事情がない限り相手に別れ話を切り出させる様子向けるのは避ける。その29、別れた理由を聞かれても曖昧にぼかす。その30、付き合ってすぐ別れることに罪悪感を持たない。